ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、プチパソの鴨志田さと子です。
今週お迎えしたボスはプチパソの鴨志田さと子さんをお迎えいたしました。プチパソってすごく言いづらい言葉ではありますけれども、はい、プチのパソコン、
はい、
でプチパソですよね。
そうです、はい、
どうもこうプって吹く音なのでなかなか録音のところではちょっと厳しい音ではありますが、
はい、
このプチパソを鴨志田さんが立ち上げたのはいつ頃になるんですか？
はい、今から4年半ぐらい前になります。
4年半ぐらい、はい、まだじゃあ比較的新しいというか。
そうですね、はい。
で、まあ、パソコンのお仕事ということなので、はいはい、業務内容はどんなことですか？
はい、パソコンとまたはスマートフォンの、うん、個別レッスンを中心に、教室を開いております。
はい
はい、また講師業として、別のところに派遣で行ったりもしております。
あ、そうなんですか。
はい、
ってことは、はい、そのパソコンとか、はい、携帯電話の家庭教師みたいなもの。はい、
そうですね、家庭教師というのもおこがましいですが、うん、まあそうですね、平たく言うとそういうことになると思います。はい、
いろんな方々が教えてくださいって習いに来てると思うんですけれど、はい、年齢層はどのぐらいの方々が多いんですか？
そうですね、いろいろですけれども、ほぼ40代から50代の方ですね。
40代から50代、
はい、
そういった方々はどうして教えてくださいってくるんでしょうか？
はい、一番多い方が、今まあ専業主婦だったりパートのお仕事をしていても、これから事務職として転職したい方、就職したい方が、まずその今事務職の、標準でありますワードとかエクセルを習いたい、そういったものを身につけたいということで習いに来る方が多いです。あ、
ということは、はい、女性の方の方が生徒さんは多いんですか？
はい、はい、多いです。
あ、でも、40代、あるいは30代後半からの方々が来るということは結構社会から離れてる期間が長いかもしれないので、
はい、
再就職するってハードル高いですよね。
そうですね、それはなんか皆さんもそういうことを感じながらも、でもやっぱりきちんとそこは抑えておきたいということで来られていて、うん、でも途中で就職が決まって、就職おかげさまでできましたという方も結構今までいらっしゃいます。
あ、そうなんです、
はい、
やっぱりそのワード、
はい、
エクセル、
はい、
これをみんな使いこなせないと就職するときは難しい。
そうですね、その企業さんによっては、文字入力端末があって文字入力ができればというふうなところもあるんでしょうけれども、それは入ってから実際そうであっても、やはり採用する前の基準としてワードやエクセルっていうのができるっていうのは一つの保証になるので、そこが必ず求人票にも載っているところなんですよね。
なんかね、私こんなこと言っちゃうと本当に時代遅れですねって言われちゃうんですけれど、はい、私一太郎の人なんですよ、
はい、
で今時一太郎ですかってびっくりされてしまうんですけれど、
はい、
ワードなんかより私はよっぽど使いやすいと思ってるんです今も。
はい、はい、そうですか、
うん、
意外に学校とかは一太郎がまだ主流だったりするんですね。
あ、
はい、ワープロソフトとして本当にそれを追求するには意外に一太郎の方ができたりっていう話もありますが、
はい、
でも一般的な企業さんではやっぱりワードが標準にはなっています。
そうですよね、
はい、
あとエクセル、
はい、
だとそのもう簡単に機械がいろんな計算をしてくれたりするので、
はいはい、
もうあれは使いこなせないなんて、
はい、
もう今時出遅れてますよって言われるんですけど。
そうなんですね、うん、はい、そうですね、ちょっとした計算も、表を作って自動的に計算し直してくれるので、
うん、
本当お家でも家庭、ごめんなさい、家計簿などを作る時なども、そういったパソコンを使ってエクセルを使って家計簿を作れば毎月毎月、きちんとつけていくと1年間の集計も自動でやってくれますので、うん、収支の見直しとかになっていいんじゃないかなと思いますけど。
そうですよね、
はい、
だから使えればいいなって思うし、
はい、
それから習いに行ってみようかなっては思うんですけれど、
はい、
なかなかこの年で行くのも恥ずかしいとか、
はい、
あるいはこの時間をかけて行くのが
出かけていくのがちょっと煩わしい、はい、うちに来てこっそり教えてくれればいいのに、はい、思うんですけど、
はい、そうなんですね、はい、
鴨志田さんはそういうそのいわゆるうちまで来てくれて、はい、それこそ本当の家庭教師、はい、みたいなことはどうですか。
はい、やっております。
あ、
はい、出張もしてます。
出張も、
はい、やはり皆さんがノート型のパソコンを持っているとは限りませんので、デスクトップの大きなパソコンを持ち込むわけにはいきませんので、うん、私どもでもパソコンはレンタルはしてるんですが、ただやっぱり自分が普段使っているパソコンの機器を使って習った方がやはり身につくんですね、うんうん、なのでもし持ってない方、こっちに持ってこられない方は私の方が伺わせていただきます。
あ、それはありがたい。でちなみにですけど、はい、授業料は、
授業料ですか、はい、はい、こちらに来ていただいても伺っても基本的には1時間2000円なんですけれども、うん、出張の場合は申し訳ありません、その移動時間とか、あと変な話ガソリン代もあるので、その分1000円だけ多くいただいております、
うん、あ、じゃあ1時間の授業料は2000円で、はい、うちまで来てもらう場合には、はい、交通費として1000円プラスになりますと、
はい、そうです、はい、そうです、
いうことですね。
そういうことです。
でその1時間じゃなくて2時間、はい、3時間、はい、一気に教えてくださいっていう人もいるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
その場合は2000円かけ何時間、はいはい、
そうです
ということになるんですね。
そういうことになります。
で、は
い、
あとは交通費、
そうです、
ということですね、
はい、
鴨志田さんはそもそも、はい、パソコンって、はい、いつ頃から出会ってるんですか。
そうですね、25年ぐらい前からですかね。まだ本当にパソコンというものが、うん、少しこう普及し始めたかなっていうくらいのところですね、うん、まだ25年前ですと。
どういう形でパソコンと出会ったんですか。
はい、ですね、まず最初は、会社でワープロ専用機というのがあって、
昔はね、
そうですね、でワープロを使ってました。で、英文ワープロとか和文ワープロとかいろいろあったんですけれども、うんうん、そこに、富士通の方だったかな、インストラクターの方が教えに来てくださっていて、でその方を見て、あ、私もこういう職業いいなと思いながら、うんうん、今習っていたんですね、
はいはい。
でたまたま結婚を機に一回辞めまして、で、やっぱりまた仕事したいなと思った時に、そのインストラクターの仕事をやりたいなと思いまして、でたまたま IT 企業さんでインストラクターを募集していたので、そこに入りました。
あー、
はい、
ワープロをやっていた人は、はい、パソコンって、はい、あっという間に入り込めるもんなんですか。
はい、そうですね、あっという間っていうのはなかなか何とも言えないんですけど、私の場合はそのやっぱりワープロしかやってなかったんですが、そこの会社ではもうすでにパソコンを導入していて、うん、今からだったらパソコンを覚えてくださいと言われてやったんですけれども、なんとかこう自分でいろいろいじってるうちに、人にも少し聞きましたけれどもできるようになりましたので、うん、1週間でざっとは分かりました。
あ、
はい、
やっぱりそのワープロだと文字入力しかできませんけど、
はい、
パソコンだと世界が違いますよね。
そうですね、その頃はまだあんまりインターネットっていうのがなんか普及してなかったので、本当にワードエクセルというところだったんですけれど、その後どんどんやっぱりインターネットの世界が広がっていったので、うんうん、もうそうなるとやっぱりね、もう世界とつながる感じは生まれてきましたね。
そうですね、
もう本当に以前は大型のコンピューターっていうのが会社にドーンとあって、それがコンピューターとしてあったんですけど、今その頃ダウンサイジングっていうことが流行って、うん、パソコンを各、1人ずつ用意して、そこをネットで、社内LANで結ぶっていう形に変わっていきましたね、うんうん、はい。
でもそうやって昔から、IT 企業にお勤めしたりなんかして、
はい、
先進的なお仕事についてきたからこそ、個人で4年半ぐらい前に、はい、起業しよう、
はい、
ということになったんだろうと思うんですけれど、
はい、
ただね、その4年半前っていうと、はい、もう世の中にいっぱいパソコンがあって、
はいはい、
で名刺見るとホームページ制作とか、はい、ホームページレッスンとかいろいろあるんですけれど、
は
い、いっぱいやってる人たちがいる
んですよ、はいはい、
だから後続で参入っていうと、はいはい、なかなかお客さん捕まえるのは難しい。
そうですね、うん、はい、
で何かじゃあその鴨志田さんところで特別に、はい、こういう特色がありますよみたいなことはやってるんですか。
そうですね、やっぱり今おっしゃったように、今更パソコン教室っていうのはいろんな人にも言われたし私も思いました、
うん、
でもまあ一つは先ほど申し上げたように、あの一人一人の面倒を見てあげる個別レッスンを中心にっていうところをまあ差別化で考えたというのと、あとはホームページの作成ツールのジンドゥというものがあるんですけれども、
ジンドゥ、
はい、
はいはい、
それがあの私も、それまでは知らなかったんですけれども、自分でそのジンドゥというツールを使ってホームページっていうものを作ってみたんですね、
はい、
そしてそれまで私あのホームページ作ったことなかったんですけれどもすいません、あのパソコン教室先生と言いながら、はい、でもあのやったらものすごくあの使いやすい、簡単で、うん、本当1日でできてしまったんですね。
はい、
でもちろんあの形を作るだけなので、そこからきちんとしたものに、あの内容の濃いものにするにはもうちょっと時間はかかりますけれど、ただもう本当にすぐに作れてしまうということに本当に感動して、うん、このジンドゥというホームページを皆さんに紹介して、ホームページを作るというレッスンもしてあげられるなと思ったものですから、
はいはい、
それもあのプチパソの軸にあのするようになりました。
あ、
はい、
やっぱり、まあ、例えばですけれども、
はい、
会社をやってる、お店をやっている、
はい、
なんか教室をやっているっていう人たちで、
はい、
ホームページを持たないところってまだ結構あるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
利用する側からすると、
はい、
ホームページないと、
はい、
まあ、正直ちょっとうさんくさいみたいなイメージになっちゃうことって多いんですよね、
はいはい、
それが割とこう簡単に自分でもホームページが作れるようになって、
はい、
ちゃんと皆さんにも見ていただけるって言うんだったら、
はいはい、
信用度はぐんと上がりますよね。
そうだと思います。今あのブログというものもあったりとか、はい、あとフェイスブックとかあのツイッターといったいわゆるソーシャルメディアというものが非常に普及してきてますので、うんうん、そこだけであのお店の宣伝をする方も結構いらっしゃるんですね、
うん、
でそれがいけないということではないですし、それで集客ができていればもう全然いいんですけれど、うん、ただやっぱり一般の方ホームページっていうのがあると、やっぱ信頼っていうことでは本当に他にはかなわないですし、
かなわないですね。情報量が違いますからね、
うん、あ、そうなんです、
うん、
あの Facebook やブログだと情報がどんどん時系列で流れていってしまうので、もうちょっと詳しくどういうメニューが普段あるのかとか知りたいときには、うん、やっぱりホームページの方が情報が整理されていますし分かりやすいんですね。なのでやっぱりホームページは必要ですよっていうことは本当皆さんにあの今ここでも訴えたいところであります。
まあ、これはその会社お店教室やってる人はもとよりですけれど、まあ、個人のホームページがあっても、
はい、
やっぱいいですよね。
そうですよね、うん、はい、あのそうなんです。あの趣味のページとか持ってる方もいらっしゃいますし、あとはあの学校とかそのいろんなサークル活動、
あ
で、あとボランティア活動、いわゆる営利じゃないところで、なんかちょっと無料で使いたいって言った時に、あのジンドゥってその無料で作れるんですね。もちろんあの有料版もあって、ビジネスとして使う方には有料版の方をおすすめしているんですけれども、まあ、本当予算がどうしてもない方っていうのもいらっしゃいますよね、
うんうん、
そういう方にはその無料で作れる、で無料でも有料でもほとんどの機能があまり変わらないので、
うんうんうん、
ぜひまず無料から作っていただくということで、はい、あの個人でも本当にいいと思います。
あのホームページ作るときにまず入門編でビルダーとかね、
はい、
よく聞きましたけれども、はい、結構ビルダーも難しいじゃんと思って、
ね、難しいですあのHTML とかっていう専門用語がわからないと作れなかったりします、
うん、そう
ですよね、
うん、
で結構一番違うのがね、あのホームページビルダーにしても、あの今ワードプレスっていうものもちょっと人気なんですけれども、
うんうん、
あのサーバーを借りなければいけないんですね。
あ、そうですそうです、
はい
はい、
サーバーを借りてまたそのサーバーに作ったものを転送するという技術的な難しさもあります。でもこのジンドゥはサーバーと一体型なので、うん、サーバーを別に借りる必要はないんですね。
あ、
自分でただあの登録さえすればもうその場で作り込んでいけるというもので、
うんうん、
何もパソコンにもインストールしない、あのクラウド型っていうものなので、パソコンにもインストールしないし、サーバーを借りる必要もない、
うん、
そしてもう打ったらそのままそれがホームページとして反映されるっていう、ものすごくあの画期的なものだと思います、
うん、簡単すぎる感じ。
そうですね、作るのは簡単です。
はい
はい、
あとは更新ですよね
そうですね、
うん、
あとは皆さんにまあ見てもらうホームページにするかどうかっていうのはまたちょっとあの 別の話になるので、うん、そこはまた努力が必要なところで、
うん、でもこのジンドゥっていうものがどういうものなのかって見させてもらえるところってあるんですか？
はい、あ、はい、ございます、はい、あのそれこそプチパソに来ていただければ、プチパソではですね、あのジンドゥカフェという名前で、月に1回必ず、なんて言うんでしょうね、ジンドゥを使った人たちが集まる場所があります、
うん、
はい、その時にあのジンドゥを今使っていなくてもこれからちょっと使いたいという方が来ていただいてももちろん構いませんので、
じゃあそのジンドゥというものを見たい、はい、それから話を聞いてみたいという方は、
はい、
このジンドゥカフェというものに参加をしてみる
という
のがおすすめ。
そうですね、はい、あのジンドゥカフェはあの個別相談っていうのがありまして、うん、はい、個別相談とあとみんなで集まって一緒にやる、まあ、ちょっと名前今言うとなんだろうと思うんですけど、スイスイ会っていうものがあるんですねはいはい、まあ、ちょっとそれまた別なんです、個別相談の方に来ていただくと、うん、はい、あのいろんな人類のことを見せてあの差し上げて、あのお客様がどういうことをやりたいのかっていう、まあ、ちょっとコンサルティングもさせていただいて、うん、だったらこんな感じに作れますよみたいなこともご相談受けてます。
あ、なるほどね、はい、なんかね、そのホームページ制作にしても何にしても後発でどうなのなんてちょっととあの心配はしたんですけれど、
ありがとうございます。
お話聞いているとやっぱり分かんない、使えない、
はいはい、
それからなんかこうやってみようと思うんだけど、はい、相談しづらいとかいう人たちのために、
はいはい、
こっそり家庭教師もやっていただけるということだし、
はいはい、
それからあの簡単にホームページ制作ができるようなシステムを教えてくれるって、はい、画期的なパソコン教室、は
い、
だと思いますので、
はい、
ちょっと一つプチパソ、ひたちなか市にありますけれども、
はい、
ちょっとご相談になってみてはどうでしょうか。それこそプチパソで検索すれば出てきますか？
はい、出てきます、
はい、じゃあひらがなでプチパソと検索をかけて、鴨志田さんにご相談になってみてはどうでしょうか、
はい、
私個人レッスンちょっと後でこっそり出まするかもしれません。
ありがとうございます、
はい、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
今週お迎えしたボスはプチパソの鴨志田さと子さんでした。茨城トヨタでは新車・中古車はもちろん、車検・点検などトヨタ車以外の整備も大歓迎。愛車の高価買取も実施しております。お車のことなら赤い看板の茨城トヨタへ。スタッフ一同お待ちしております。ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。